西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、 JR の西宮駅前はなんか今にも降り出しそうというか、なんかすごいお天気になってきているようですが、関西でもあちこちでね、なんかすごい雨になっているところもあるみたいです。もう暑い、雨がすごいって、もうなんか今年は随分あの天候や気候に振り回されている、そんな気がするんですが、さあここからのしばらくちょっとね、あのいろんな話題でほっこりしていただけたらなと思います。西宮再発見、第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。丸山先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史とかね、いろいろと徹底解説をしていただいてるんですよね。というわけで今日は阪急苦楽園口駅でございます。もう早速あの皆さんからねメールを頂戴しています。ラジオネームホルルンさん、いつもありがとうございます。本当に暑いですね。自転車に乗ってると信号待ちが辛く感じます。そうそう、止まってるともうやってられへんという感じになりますよね、自転車の場合ね。さて今週は阪急苦楽園口のお話。園がつく名前の駅には何やらとってもハイソサエティな香りがしますし、楽しそうな話題満載そうでワクワクしています。丸山先生の知識爆発なお話を期待していますねっておっしゃってますよ。
ありがとうございます。
はい。ハイソサエティ。そんななんかちょっと、ね、そんな香りもね、なんかしますよね。ラジオネーム、元ラジオ少年と申します。もう今日が月の第2金曜日ということもわからなくなるぐらい頭がぼーっとする、そんな猛暑の日々が続いていますといただきました。本当にそうですよね。
そうですね。
でまだ7月の第2週なんですよね、これで。
これからどないしてね、もう乗り切っていこうかっていうのが大変ですよ。
こっからの方がすごいんですからね。
はい、ね。
お茶でございますが。さあ、今月取り上げられる阪急苦楽園口駅。母方の祖父母の家の最寄り駅でした。小さい頃、お泊まりに行って、宝塚ファミリーランドへ連れて行ってもらうときには、この駅から電車に乗って行きました。高校時代は通学コース途上、電車通学ではありませんでしたが、現在は犬の散歩コース途上と長年にわたってご縁のある駅です。そんな個人的には思い入れの強い苦楽園口駅、どんなお話が伺えるか今回も興味津々拝聴させていただきますと、元ラジオ少年さんからもいただいています。ありがとうございます。いやいや、でもこの苦楽園口のおばあちゃんおじいちゃん家から宝塚ファミリーランドって乗り換えばっかりですよね。
ちょっと関わり方がいろいろね。
苦楽園口から宿川まで出て、はいはい、宿川から西宮まで北口まで乗って、北口でまた乗り換えて宝塚まで、
はい、そうですね。
電車好きにはいいかも、はい、はいはい、はい、というわけで今日は、阪急苦楽園口駅です、はい、先生。
そうですね、
はい、
で苦楽園口駅っていうのはですね、うん、まあ西宮の私たちはこう、私はね、まあ、阪神沿線ですので、
はい、
ちょっと阪急沿線って言ったら住んでなかったらね、なかなか分かりにくいところにあると思うんですけれども、
はい、
まあ宿川駅からずっと紅葉線というのが出てるんですよね、うん、
はい、
でその支線として終点が紅葉園というところで、
はい、
なんと宿川駅から紅葉園駅までは 2.2 キロ、
はい歩ける距離ですよね
短いですね、はい、割とね、まあ、そういうところの、うん、まあ、開通したのが紅葉園っていうんですけど、
はい、
これいつ開通したと思われますか。
あ、この線ですか。
この線、紅葉園。
この前なんか何開通何周年100、100、え100、100何 何年とかっていうのがちょっと前にありませんでした。
ありましたか。はいはい、実はね、甲子園球場と同じ年なんですよ。
ということは
甲子園球場ね、前の年100年
でしたよね。
はい、だから甲陽戦も100年、はい、
ああそうなんですか。
そういうことなんですね。
はい、
で甲陽戦はどんだけ駅あるか言うたら、宿側がスタートで、まあ宿側に沿ってビューッと北へ行ってね、
はい、
行きますけども、途中に駅が苦楽園口があって、で終点が甲陽園というね、はい、まあそこでも園がついているというね、駅なんですけど、そうするとまあ真ん中の中間駅ですよね。
はい、
で、これね、100年前に、まあできた時の1924年の10月1日に甲陽線は開通するんですけども、
はい、
この真ん中の苦楽園口っていうのは初めはなかったんですね。
おー、後からできたんですか。
まあ、後言っても、まあ、すぐですね、はあ。翌年の3月の8日に開通してるというか、まあ、開業してるというね、後からちょっと遅れてできたのが、苦楽園口駅なんですね。
へ、
でね、その苦楽園、稲光がね、
はい、
ありました。苦楽園口というね、
はい、
いうことで言うと、愚痴ですよ、またね。このね、愚痴が癖物ですよね。
ねえ。
ね、その、甲子園愚痴って言って、甲子園というのは、まあ別にね、ちょっと離れたところにあるっていう。
ありましたね、そうですよね、その話ね。
そうですよね。
はい、
それと同じく、苦楽園愚痴っていうのは、苦楽園というのが、ちょっと離れた別のところにあるわけですよ。で、この苦楽園グッチ、先ほどね、ちょっとお便りいただいたときに、園っていうのはちょっとね、はい、こう、ハイソサエティな感じがするっていうので、お話ありましたけど、苦楽園というのがあったわけですね。
うん、
で、それね、距離としてどれぐらいにあったかというと、実はね、まあ、そこからまあ、2キロ弱っていうか、1.8 キロっていうぐらいのね、まあ、道で行ったら、その辺のところまで離れたところにあるんですね。
はい、
で実はこれがね、苦楽園というのが、もうめちゃめちゃすごい別荘地であり、まあ、言ったら楽園であり、まさにハイソサエティが集まって、うん、なんとなんとラジウム温泉が出てた、
うん。
で、温泉のある別荘地として開発されたのが、苦楽園なんですよ。
ほう。
でね、うん、そこまで、まあ、道で行って、ずっと行くので、1.8 キロあるんですけども、それがね、まあ、大正時代の最初の頃からね、もう結構こう発展しつつあって、割とその発展のピークの時に、この甲陽線というのは開通してるんですね。
その、じゃあ、ために、そこに行くために、というような線だったわけですか。
そうですね、実は行く線としては甲陽園へ行くための線だったんですけど、
それ来月詳しく ね、そこのあたりはお話しいただくんですが、
でも、
は
い、ついでに言っていうのはおかしいですけど、そのすでにすごい別荘地になってる苦楽園というのがすでにあるということになったら、そこへの最寄り駅としてね、作りたいじゃないですか。で後からね、
はい、
苦楽園口っていう駅ができて、
口ができて
ね、はい、1.8 キロほどね、
うん。
で、そこのところに、じゃあ阪急もね、まあそこへちょっとバスを作ろうと。
うん、
その苦楽園のところまで、
はい、
苦楽園口の駅からね、
うん、
直通のこのバスを作ろうと。で、これをね、なんとですね、この大正14年、1925年に、
はい、
阪急自ら、その苦楽園口から、そのあれですよね、苦楽園というその別荘の中心地のところまで、初めてね、
はい、
これ、バスを作った、これ、関西のね、草分け的なバスなんですよ、実は。
そうなんですか。
というのはね、
はい、
阪急電鉄が初めてやったバスが、この苦楽園口と苦楽園を結ぶバスなんです。
ほー、じゃあもう阪急バスの一番最初の路線、
一番最初のこの草分け的な路線なんですね。
へー、そうなんですか。
で、そのじゃあ乗っていきましょうということで、苦楽園口の駅からね、
はい、
その阪急の直通バスにビューッと乗ってね、苦楽園口行きます。
はい、
その時のね、ちょっと設定値段なんですけど、
うん、
これがね、片道20銭なんですね。
片道20銭というのは今で言ういくらぐらいというか、なんか比べて
分
かるような
のは
ありますか？
ね、そばで言うとね、またまたそばですけど、そばのね、言うたら10銭、うん、当時10銭だったんですね。
はあ、
だからそば2杯分ぐらいで片道のバス乗る、やっぱり高級やったんですね。
高いですよね、そば2杯分ですか。
うん、でもね、その当時バスって言ってもね、その今で考えるバスじゃなくて、まあ、5人ぐらい乗るバスなんですよ。まあ今で言うたら大きいね、ワンボックスカーみたいなのあるでしょ、大きいね、
リムジンみたいな、
リムジン、いや、ではなくて、何やったっけ、普通のなんか、ちょっと3ナンバーで何人乗りっていうね、
はい、はい、
ちょっとこう、迎えに行くときでもね、うん、まあ、どっか旅館でもあるような形ある、はい、あんな形のバスなんですよ。
じゃあ、あんまり乗れなかったから、人数として、
そうですね、
あんまりいっぺんに売り上げは上がらなかったと。
はい、でも乗り合い自動車当時は言ったんですよね、まあ、そういうので行くという、
はい、
まあ、20銭ですから、まあ、そば2杯分ですよね、10銭ですからね。
ということは今でいう、まあ、600円とか700円、
も
う、
ね、そばがいっぱい700円と考えたら1400円ぐらいの片道で 1.8 キロですから。
駅の立ち食いそばなのか、それともそば屋さんのそばなのかでも変わります
けど、変わりますけどね、まあ、700円として、まあ、1400円ぐらい
で片道です。
片道、まあ、そういうね、まあ、時代ですよね。で、その阪急発のバス路線で、はい、まあ、終点まで行きます、
はい、
その終点のところが苦楽園というバス停で、
はい、
今も苦楽園というバス停はその終点の同じところにあるんですね。
おー、そうなんですか。
で、これがね、まあ、言ったら別荘なり、ラジウム温泉の、まあ、集中してる一番近いその山の上という駅になるわけですね。
ほう。じゃあそこからが苦楽園という。
苦楽園という。
その、
まあ、別荘地が広がってたと。
ほう。
で、バス降りてですね、もうすぐふっとこの右側ぐらいのところに、ラジウム温泉の共同浴場みたいなね、こうラジウム温泉バーッとこうあったわけですよ、
は
い、でその三勝橋っていう橋がね、
はい、
中新田川という川が流れてて、そこのところに三勝橋、三とね、笑うと橋と書いて書いて、三勝橋っていう橋があってね、はい、うん、でそこがね温泉街、つまり中心で、うん、でそこにね、まあ言ったらホテルとか旅館とか十数軒あったわけです。
はあ、それはラジウム温泉を目当てにいらっしゃる観光客のため。
そうですね。
ホテル。
でそれをね、まあ最初に開発したっていうのは、まあ最初はね、そのえらい昔ですよ、これ明治39年ですね。
うん、
明治39年にこの鳴尾村のね、辰馬与平さんというね。また鳴尾の辰馬家っていうのがあって、
はい、
でそこで日本一のお酒を作ってた時期もあったわけですけどね、
はい、
そこの辰馬家の辰馬与平さんが妙盤谷温泉というのをですね、まず開発するんですよ、
は
い、これが明治39年、1906年ですね、
はい、
でところがね、まあ交通不便でしょ、まさにもうえらい、そのやっとこう苦楽園口ができて、まずバスが開通してっていう当時ですから、ちょっとこれうまいこといかへんかったですね。で次にここええやろって言って目をつけた人が、この中村伊三郎という人がね、これ大阪商人なんですけど、そのあたりの山や山林をわーっと突っ込んでね、道も作ってね、それで電気ガスいりますよ、電気水道いりますよね、それも自分で一生懸命作って、そこを別荘地として売り出そうと思ったのが明治44年ですよ。でそこからね、大正2年になって、1913年ですけど、ラジウム温泉が発見された。ほんでその温泉の先ほどバス停のところにあるっていうような大浴場をね、こう作って、ラジウム温泉のその入れる共同のところも作って、で周りにそのホテルやとか旅館とかを作って、そして別荘地としてね売り出してということをやって、自分で作っていきはったんですね。
ほう。
これでね、1912年ですよ、 1913年ですね、
はい、
大正2年11月26日にね、
うん、はい、
なんとそのラジウム温泉の開業式をこう行ったわけですけども、そこへ誰呼んだと思います？
有名な方ですか？
有名な人呼んだんです。なんと大隈重信さんね。
すごい方が
でしょ
いらしたんですね。
からね、な、何を思ったんか、犬飼剛さんの奥さんね、
ほう、
それもこうここやってきて、
ほう、
これでこう大開場式っていうか、まあ、これから温泉開くよというのが、これ1913年、
ほう、
大正2年に開業式を行われたんですね。
いやー、すごいですね。政界財界のね、このお二人以外にも、ね、多分すごい方がいっぱい来はったんでしょうね。
いっぱい来はってね、これでこの、あの、その時に大隈重信さんね、
うん、
その、まあ、この翌年に首相になるんですよ、また。
おうおう。
でね、その前年の時にこの温泉に来てるんですけども、うん、まあ、これね、日本一の温泉や、言うてね、そういうことを言うてね、はい、もう随分吠えてくれはって。で、開発者してたのが、その中村伊三郎さんがね、うん、
はい、
自分がね、このなんかね、ひょうたんを持ってたんですよ。
うん、
ひょうたんのね、はい、このこうなんかいうのこう前たら こうお酒飲む時のね、
はい、
前たらこうひょうたんで
こう飲めるとっくりみたいな感じ、こそこにお酒
入れて、でその時にそのひょうたんのこの言われがあって、そのひょうたんはね、うん、幕末の時にその都鎮やった公家の人があったっていう事件があったと思うんですよね、うん、この公家がこう都鎮になった。でその時に公家さんがね、こう別れの時にこの使ったひょうたんで、うん、でまた後でね、
うん、
その時は苦しかったけどもまた再会してまた使ったと。でそこでこれを苦の後に楽がある、
あ、
それで空の後に楽があるよというので、うん、暗く、あの、そのひょうたんですか、暗く久子っていう名前をつけてたんですね、
はい、
その暗くというのをその開発者の中村さんが持ってたので、
はい、
ここを暗く園にしようと。
ああ、そういう命名の由来なわけですか。
そういうことですね。
苦労していったらええとこやから楽やでっていうわけでもなさそうなんです
でも普通ね、なんかあの、はい、苦しいなんていう言葉をなかなかつけないですよね。
ですよね。
あの地名
ね、パラダイスのね、そういうイメージのところにはね、
楽楽園でつけたいぐらい、ね、
本当ですよね。
それを苦が入ってるっていうのは、うん、まあそういうね、うん、まあ苦の後には楽があったというそういうそのエピソードから来てるんですね。
でもこのラジウム温泉の開業式の時にそのどんな感じでいらしたかっていうなんか写真というか、ね、残ってるみたいですけど、腰みたいなのに乗って、ね、
そうなんです、
カゴというか腰というかなんかに乗って大隈さんやってきはったんですね。
そうなんですね。なんかあの、うん、まあ、やったらカゴですかね、山カゴみたいなね、うん、感じで来て、でね、ここのところにいかにだからその電車が通るまでですよね、紅葉線が通るまで不便やったかっていうことですよ、うん、
ね、わかりますね、これを見ると
そうですよね。でそこでね、まあ、開発が進んでた時ね、最寄り駅ね、まあ、この紅葉線ができるまではどっからね、そのバス停のところまで来たかですよね。
はい、
その暗く縁口ができてからやったらバスがずっとやってて終点まで行ってそこのところに温泉があったっていうことやけど、それ以前はね、どうしてたか、開業してからね、どうしてたかで言うと、はい、その大隈重信さんはそのカゴみたいなのってね、はい、やってきたって言うんですけど、その中村さんもね考えたんですよ、これやっぱりちょっと不便やから、うん、どこかの駅からね、やっぱりこのカゴなりね、
はい、
まあ、馬車なりね、走らさなね、こんなとこ人来てくれへんでと
ねえ
思うわけですよね、
はい、
でそのターゲットとなったのがなんと阪神電車の高路園なんですよ。
えらい距離ありそうですけどね
でしょ、
はい、
で阪神電車の高路園からね、うん、この馬車を作ってね、馬車を立てて、それから人力車とかね、
はい、
そんなんで通えるように道も作ったんですよ、だから整備して。 そして、はい、そのずっとその人をね、後楼園の駅を降りたら、苦楽園のラジオ門線行けますよって宣伝して、でそこからこう馬車なんかを出してた。で途中からね、あのフォードの自動車を出してね、まあ、ちょっと人寄せに、
はい、
でそこから後楼園からね、またこう自動車で行けるというのもこう考えてはったんです、うん、
ちょっとハイカラな感じで、これはね、人気だったかもしれないですね。
そうですね。だからね、ここへ来る、その開通する前はね、 まさに苦楽園口駅が開通するまでは、その後楼園からたくさんの人が来てんですけども、うん、やっぱりね、大隈重信さんがこの宣伝してくれるんですね、やっぱり。
ほう、
自分がこうね、その開業の時にも来たし、
日本一の温泉やって
自分が言うてね、
はい、
それでね、それを聞いて、はい、これまたね、すごい人がね、うん、あのこれはね、記録はちゃんと残ってるんですよ。大正4年の4月10日にね、
はい、
この苦楽園の底へね、温泉入りにやってきた、これがね、なんと1万円札の肖像で有名な、
う
ん、渋沢栄一さん。
はあ、はい。
渋沢栄一さんがね、うん、大隈重信さんに、あの、宣伝をしてもらってね、はあ、行ったらええでって言われたって言って、
うん、
この苦楽園に来ましたと、ちゃんとこれ記録残ってるんですよ。
へえ、来てはるんですか。
そうなんです。そしてね、うん、そういう人がこう、いろいろ集まるとね、たくさんいろんな人がやってきて、
うん、
もう、その大正6年ですよ、今度は1917年にね、はい、やってきたのは、与謝野鉄幹明子という、あの与謝野明子さんですよ。
はい。
その人が、これ、温泉入りに来てるんです。ほんで、温泉入りに来てね、
はい、
ちゃんと読んだ句があるんですよね。読んだ句があるんですよ。ちゃんとあの短歌を読んでくれてはるんですけども、
はい、
これがね、夕暮れの朝水色の浴室にあれば我が身を月かとぞ思う。ねえ。夕暮れの朝水色の浴室にあれば我が身を月かとぞ思う。どうですか。なかなかね。
与謝野明子さん。
与謝野明子さんが。こう入ってね、こう見たら、そのね、湯船のこう湯のね、ところに何か映ってるぞと、
うん、
これ自分の月やかな思ったけど、自分のこの姿が映ってるんやと、
うん、
なんともちょっと暗い中でね、与謝野明子さんが入ってる、まあ、女湯ですけど、
は
い、入ってるというところが。素晴らしいですよね。
なるほどね。で、与謝野明子さんがこういう歌を読みはったら、これはまた宣伝になって、
宣伝になって、
またそれを聞いた人が、あ、ちょっと行ってみようかなってことになるんでしょうね。
そうです、そうです、
そうです
。で、与謝野明子さんもね、ここへ滞在したのはね、夫婦で2週間ほど滞在してたんですけどね。そしたら近所に、まあ、ホテルもあったんですよ、
はい、
六甲ホテルっていう名前なんですけどね、
ま
あ、六甲苦楽園と言われてたんですよね。苦楽園っていうのに六甲というのはついたんですよね。
あ、そうなんですか。
だから六甲ホテルというのがあったんですけどね、
う
ん、でそこへこうね、与謝野明子さんが行ったらね、なんとそこにね、山田耕作さんがおられた。
はあ、作曲家に。
作曲家の、
はい、
この道はとか、はあ、赤とんぼとか、あの作曲家のね、そしたらね、その大きなこうロビーみたいなのホールみたいなところがあってね、そこで薄暗いな綺麗な景色を見ながら、見れながら、そこのところでね、このピアノが、うん、で与謝野明子さんとね、一緒にした人がこれ記録してるんです、ちゃんとね、
はい、
そこで山田耕作さんがピアノにある燭台のところにろうそくをつけてピアノ演奏をしてくれた。
すごいですね、それは。
ね。
ちょっとしたその文化人の集うサロンみたいな。
サロンみたいな
役割もあったんですか。
役割もなってたところなんですよ。でも、こう思うだけでね、こう、与謝野明子さんにね、山田耕作さんがピアノを弾いて、その情景、こう目に浮かぶというか、すごいところですよ、これ。
こうやってもう、その苦楽園はどんどん認知度も、多分上がってい
ったんでしょうね。上がってくるん
です
よ。で、次に来たのがね、はい、こんな方来たんですよ。今度はね、大正12年、 ね、この時の12月から翌年3月までね、はい、滞在してはった人いてるんですね、うん、これね関東大震災が起こった年なんです。大正12年はね、
はい、
でそこでねここへこう関西へ逃げてきた作家、
は
あ、これ誰やということなんですけども、
はい、
これがね谷崎潤一郎さん。
で
谷崎潤一郎さんね関東から大震災でこう関西には来て、はい、初めてこう、うん、あの定着したりとこう住んでねやったのが苦楽園。
へえ。
で苦楽園でねやっぱりこの温泉へ入るんですよね、
はい、
温泉入ったらねこれねなかなかねこれもね苦楽園の温泉に入った時の、この感想文というか、担当感想文言ったら、作家に失礼ですけど。
作家の方、まあ、エッセイみたいな
書いてエッセイがね、書いてるんです、はい、ちょっとね、読ませていただきますね。はい、これは、ラジウム温泉というね、その、終点の、その、苦楽園のところにあったラジウム温泉の中の、今度、さっき女湯でしたけど、
はい、
今度、男湯ね、はい、男湯で、ある朝、私が湯船の縁にしゃがみながら湯を浴びていると中に浸かっている二人連れの男がつい鼻の先でこっちをぶさほうにじろじろと見つめては話をしてる、うん、まあ自分がね、はい、浴槽の横でこう座って浸ってたんでしょうね、うん、横でこう男二人がね、うん、こっち見てねどんな喋ってるかって言ったら、うんほれこの方が谷崎さんやふーんそうだかこれが谷崎さんだかえらいお方やなとねこうじろじろ見つめながらねまるで品物のねもう眠りでもしているように人の顔を見てはもう感心している、うん、そのくらいならあなたは谷崎さんですかと呼びかけてくれる方がまだいいのやけども決して直接には話しかけない、
うん、
なんとも不気味の悪い石であったってこう書いてありますね
なんとも君の
あ君の悪いね
悪い石だよ あんまりほな
印象持ってない谷崎
さんはありゃっていう感じなんでしょ
最初来た時ね谷崎さんね、うん、関西の印象のエッセイみたいに書いてるんですけど、うん、ちょっと結構悪口的なことが書いて
そうなんですか。そう、
電車に座ってたらね、うん、横に荷物置いて開けてくれへんとかね、なんかいろいろ。だこれもそのうちで、だんだん理解をしてね、はい、それからささめうきみたいなね、ものを書いてっていうことで、この最初ですから、とにかく。
初対面の頃の印象は関西人はあんまりようなかった
ようなかったんでしょうね
でもまあ苦楽園は気に入って滞在してはった
と、ね、そういうことですよね。
そうですか。さあその他にもいろんな方がこの苦楽園を気に入ってらしたようでございます。それはまた後ほどご紹介いただけますか。よろしくお願いします。
さくらえペ
西宮再発見。第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいて、市内の駅、ね、いろんなところにスポット当てて、お話を伺ってるんですが、今日は、阪急の苦楽園口駅。
そうですね。
苦楽園。
ね、口ですね、
はい、
でそこから苦楽園というところでは別荘があったって言いましたけども、うん
はい、
まあなかなかねその別荘もねいろんな別荘大きいのが建ちましてね、
うん、
そしてその中山太一さんって言ってこう化粧品ですごくね有名になった人がいるんですけれども、
うん、
大正11年に六甲大光閣というね
うん
まあ、素晴らしい別荘を建てるんですね、
うん、
でそれをね大阪市がね迎賓館としてね、まあ、使用してもいいよっていうことでまたそこへこういろんなもうねお客さんがやって
くる賓客がやってきた
賓客がやってくるで同じ年にねその下村博さんって言ってね、はい、この新聞社のちょっと偉いさんになったり情報のその政府の人になったりとかね、はい、やった人がいるんですけども、うん、海南荘というね、もうここもね文化人が集まるすごいこの別荘があったわけです、うん、
すごいですね、
そうでしょ。それでねその六甲の大光閣のね、はい、方ですけども、うん、これね今もねこれ残ってるんですよ、
うん、
でね、建物の方はね、ちょっと建て替えて別の建物になってるんですけど、その太閤閣の庭の方は未だに残ってて、その太閤閣全体のところはね、次堀江光雄さんという人が買い張って、であと堀江オルゴール博物館というふうになってるんですよ。
今もね、皆さんがね、訪れられて、いい音色のオルゴール楽しませていただいてますものね。
ね、はい、庭からのこう景色もすごい景色ですよね。
あの庭はじゃあもう当時のものということ
ですか？そういうことですね。で、その庭がいいとか、景色がいいっていうのはね、やっぱりその苦楽園が人を集めるのはね、温泉だけじゃなかったんですよね。
景色も売りの一つですか。
あれがね、すごい景色がめちゃくちゃこのオルゴール館の上からでもね、見れるんですけどね、もう素晴らしい景色が広がってると、で素晴らしい景色と温泉ということで、苦楽園がね、このずっとこの別荘が建ったりホテルとかがあったり旅館があったりね、まあそういうことをしたわけですよね、でそういうところでもだんだんやっぱりね、通勤という別荘で住宅地にはっていうようなところを開いたのが、この大正14年の苦楽園口という駅ができたということなんですね。
阪急の紅葉沿線ができて、ここに駅ができて、だいぶ便利になった。
便利になった。でそこで住宅地、ただ単なる行きにくい、ね、この別荘のところではなくて、はい、そのちょっとこう住宅地としての発展の芽が出てくるわけですね、でその住宅地として初めてね、このまあまあその草分け的に住宅として建てた、家を建てて、でそこから通勤したという本当に草分けの人がいるんですよ。有名人がいるんですね。これがね、湯川秀樹さんなんです。
ノーベル賞の。
ノーベル賞の、そうなんですよ、でね、これね、引っ越した日がね、ちゃんと日記から分かってましてね、湯川秀樹さんが引っ越したのは、昭和9年、1934年の7月1日に、ここへ、苦楽園のところへ引っ越してきた。それもね、その温泉とかあるバス停のね、苦楽園のバス停のすぐ前なんですよ、めちゃくちゃ景色がいい一等地のバス停のすぐ前やから、自分とこの住所をね、まあ湯川さんはね、この苦楽園バス停前って言って郵便届いたみたいな、
すごいことですね
すごいこと。でそこへ自分のね、家を建てて、でその年です、その年からね、ちょうど大阪大学の専任の講師に、ね、なってて、大学もできたところですよ、大阪大学できたところで、中之島にあったんですけど、その理学部で、で新しい住居を家を新築して引っ越したのがこの昭和9年でしょ、でその景色、さっき景色めちゃくちゃええって言ってましたよね、多分ね、その景色がね、ノーベル賞を生んだと思えるというのはね、実はね、その引っ越した年、そこからいろいろインスピレーションが出て、その年の暮れまでにこのノーベル賞をいただくような原型になる論文を作ってるんですよ。
中間子論。
そうです、
ということは、あれはその西宮で生まれたと言ってもいいわけです。
そういうことなんです。まさにね、その湯川さんがその苦楽園のバス停の前でこう新しい家を作って、そしてそのめちゃくちゃ景色ええって本書いてますから本人も
そうなんですか。よっぽどお気に入りやったんですね。
そうです、自分の家のね、その窓から見たらもう一面ずっと見渡せる、
パノラマビュー、
パノラマビューやって言ってもう気に入って気に入ってね、でそこでね、まあ言ったらノーベル賞を考え出したと、こういうことですね。
だから西宮ゆか記念事業というのがね、行われてまして、今年でなんか40周年になるそうで、もうお手元に届いてると思うんですが、7月10日号の西宮市政ニュースにも載っていますが、西宮ゆか記念子ども科学教室っていうのが8月1日の金曜日、フレンテホールで開かれます。小中学生をね、対象に、もういろんな、まあ、ね、ことを、こう、学んでいただけるというか、すごいことですよね。
そうですよね。だから西宮で、 西宮湯川記念賞というね、それもあるんですよ、はい、でそれもね、うん、だから、1986年昭和61年にね、
はい、
始まった賞なんですけども、うん、この40歳未満の理論物理学者ね、
はい、
その人を表彰しようと言ってこう毎回毎年毎年ね、うん、やって今年が40回目
いやーすごいですね。
でしょ、
湯川秀樹先生に続く科学者が西宮からね生まれていくということで。
そうですよ ね。でそれのその記念碑もね、うん、中間子論の誕生したと、はい、いわゆるまさにね、クラーク園のその上の景色を見ながら誕生したと思うその理論のを記念して、クラーク園小学校にね、うん、中間子論誕生記念碑というのもあるんですよ。これも建てられてて、未来のね、もうノーベル賞を目指す小学生がね、うん、もう出てくるように、これね、まさにね、湯川さんが散歩にね、家からこうずっと上行ったらね、景色のええね、池がこうあってっていうようなところまで散歩してはったっていうことがあるんですけど、その池の隣にできたのがクラーク園小学校なんです。
はあ、まさに本当にゆかりの場所に素晴らしいところがいっぱいあると。
そういうことですよね。
ぜひその頭脳というかね、その理論をですね、引き継いでっていただいて、2人目3人目の
そうでしょう、
西宮からっていうところですけど、この子ども科学教室なんてなんか難しいのかなとか思ってたら、結構スライム作ったりとか、万華鏡を作ったりとか、いろいろこう本当に楽しみながら、科学とこう接することができるっていう、素晴らしい、これはね、アプローチですよね。
そうですよね。
はい、ぜひホームページからこれはお申し込みいただかないと参加していただけないので、応募多数の場合は抽選になるそうですが、ぜひ市のホームページを7月18日までに、ね、申し込みということですので、ご覧いただいてお申し込みいただければと思います。いやでもすごい方たちがこのエリアでは活躍してらしたり、お住まいになったり、訪れられたり、クラーク園ってやっぱりすごいとこやったんですね。
すごいとこやったんです
よ。まあ、今もね、本当に愛されている住宅地の一つではありますけれども。はい、
で、そのね、クラーク園口駅ですよね。
はい、
でこれもね、実はその、湯川さんは、ちゃんとこっから通ってるんですよ。つまり、湯川さんは当時は大阪大学の理学部って中之島にあったんですね、
はい、
それで、ね、どうやって通ったかっていう追跡しました、私はね。そうするとね、
うん、
その家出たら前バス停じゃないですか、
はい、
でバス停でどこ行ったか言ったら、なんとその阪急のクラーク園口駅までバスに乗ったんですよ。
ほう、
でそこからクラーク園口から今度宿川へ阪急で行って、
はい、
紅葉線で行って、で宿川から今度ずっと梅田まで出て、またバスに乗って中之島という、こういうコースです。
は
あ、だから実際にそのここが住宅地に変わるっていうね、本当に通勤してた人がこういよいよ作る、はい、使う時代になったと。
はあ、町もまあそうやってこういろいろと姿を変えながら、でも親しまれたっていうことではずっとその歴史が続いているということ なんですね。さあ次回はですね、先生、
はい、
8月の8日でございます。で阪急紅葉園駅、
もう一駅向こうですよね。終点というね、
はい。ここにもなんかあったんですよね。すごいものが。
すごいものがいろいろありました。
はい。ということで、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そして、奇数月の第3金曜は、民族学研究者の西尾よしみさんの登場でございます。来週7月18日は、五感で楽しむ西宮、彩り、と題して季節の行事特有の色合いについていろいろとご紹介いただきます。というわけで西尾先生のメッセージもお待ちしています。さあ今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に阪急クラーク園口駅を徹底解説していただきました。いやー今もねおしゃれな街でいろんな素敵なお店とかもありますしね、便利なエリアですけれども、
はい、
かつてそんな不便な時からいろんな人がめでたやっぱり素晴らしい場所やったということですよね。
そういうことですね、うん、やっぱり あの景色はやっぱりすごいですね。
うん、坂きついけど
坂きついけど
でもそれだけ頑張ってね、はい、上がっただけの、はい、本当にあの素晴らしい景色を堪能できるということで、いやいやそうか、ちょっと住んでみたいなと思われた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね今日の話。
そうです ね,
ね、はい、というわけで今日は阪急苦楽園口駅ご紹介いただきました。さあそして来月は阪急の紅葉園駅でございます、
ね、何が出てきますかね。
ね、園ですよ、
はい、園また園が続きますね。
そうですね、はい、じゃあまたよろしくお願いいたします、はい、ということで今日は丸山先生ありがとうございました。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。